今下の人間の罪、闇と、それは歪みという人間と関係性の中に生きる人間において歪みというこのことが言えるわけですね。アダムと夢が罪を犯し、人に罪が入っていられ、神様との関係が歪みを起こすと歪みが入って、神様との関係が歪んでしまう。はっきりもっと分かるのは、自分との関係が歪んでしまう。皆さん、私と自分のうちに矛盾を抱えてますでしょ。あるべき自分と、そうでない自分、いつも葛藤があります。自分で自分をどうすることもできる、自分で自分でもてなしているという、自分との関係が歪んでいるんですよ。これは闇ですよ。当然、他者との関係が歪んでいます。私はいつでも人間関係が悩んでいるわけです。そして、社会が歪んでいますね。自然界が歪んでおかしくなっている。人間の積み重ねが、この人間関係が自分自身だけじゃなくて、人間関係だけじゃなくて、そして社会の関係をおかしく、そしてこの自然界の関係が歪みをもたらす。もう自然界が持たないといけない。根源の罪です。私たちが、私の科学がどんどんどんどん進歩しまして、宇宙に飛び出して、宇宙ステーションがありますよね。宇宙と交信をすることがあります、ね。だけども宇宙と交信しながら、夫婦の間で、血を分けた親子で言葉が通じない、心が通じない、交信不能ということが、どこでも起こってしまうんですね。で、まだどうかなと思ったんですが、ちょっと難しいことなんですが、今朝、私たちの間で私のゴミ箱をどうしたかということで気づかなく更新不能になってしまったんです。いや、ここですよ、こういうことで。しかもね、日曜日一番大切な朝起こるんですね。なんで心を整えなきゃならないのね。いつでもね、一番大切な教育時間、そして御言葉にそんな更新さなきゃいけない、その瞬間に起こるんですよ。あれは本当に月曜日の頃気が緩んでしまうと思って、体力的にも緊張を止めた時に本音に失敗してしまうんですね。高橋牧師が一番困難な時は日曜日の早朝に出てくるかと思って祈ってたんですよ。危ないぞゴミ箱をね、私の下のデスクの、ちょっと角落ちしたので、ゴミがどんどん増えるんですよね。かなりどんどんどんどん整理してくれるんです。持って行って処理してくれるんです。かなりゴミ箱整理するのが好きなんです。掃除はどうは嫌いに、ゴミ箱掃除と洗濯は大好きなんですね。どんどんもう持っていくんですね。もう問題あるんですよ。持ってくるんやけど持って帰らないんです。だから、ゴミが出たら、他せない。わざと下にゴミが出たときに、ゴミをバーッと昔やる持っていたのがいいですか、元に戻ってくださいね、あったとこに置いてくださいね。それがちょっと弱いで、気づもそれゴミをバーッとゴミバーッと出てきて出しました。それもカッと持っていたのがで、それ言ったらね、かなり何なんだあなたは感謝しないんですか。あなたのことですよ、私は。私は処理してるのに。どうして感謝、まずそれだけ。私はしないと、なんで感謝がないですか。感謝もそのあるのかな。ねえ、更新不能。本当に落ち込みますよ。ね、それで説教の講座の前に立てるかな。本当にね、だから、やっぱりイエス様のね、本当に罪人としての、本当にどこまで行っても罪人なんですけども、本当にもうすぐやられてしまう。 いつも憐れんでください。もう忙しく食い改めしましたそして忙しく父は多いですね。このことよくないと思うんですけども、まあそんなことでございます。皆さんは違うと思いますけど、どうでしょうか。ちょっとしたら見てたりしてですね、本当に私たちのうちに心が暗くなる、はい、もうがっかりする、すぐ闇が入ってくる、歪みがある、歪みから、ね、闇が入っていると、こう考えてるんですね。サタンが働く学校で社会で、いわゆる恩人がもうますます死ぬことですね。福島から離れたこの生徒が本当にすなわち維持に向けてたというわけでありますよね。またかと思いますよ。人の人間を死にまで追い詰めることが当たり前、まあもちろんいじめる方も傷ついているわけです。これだけ社会の中で何度も何度も取り上げられ、対策なされ、警告なるのにいじめはなくなりません。むしろ深く広くしないことが起きとなっているんじゃないでしょうか。私たちは社会の問題をすごくこう指摘します。そして本当に腹の立ち、これあそこの問題だ、あれが問題だと言いませんか。ある家庭のご主人がテレビ見ながらいつも怒ってる顔をしてきてるところ、明るい気持ちがします。私もこうやってたのかしら、違いがあれば あなたが問題なんだって、こうテレビ出てくる人見てね、そう言ってますけども、ね、いいのが道に置かれていた毒物入りのソーセージを食べて死んだということが本であったりして、今から調べているということなんですが、私はピーンとくるんですね。違ってるかもしれませんが、多分こうだろう。いいのうんちですよ。大抵の人はちゃんと取ってるんですけど、一部のわがままの人たちが放棄するんですね。ヨロバの道の途中で時々うんち踏みつけますよ。無関係してるんですけど、そうでない人もいるわけで、あれは頭が仮に心配して腹を立てた人がやったかもしれないんじゃないかと思いますね。でそういう人は大体真面目な人です。真面目な人はね、本当に腹立てます。そして指摘したらね、問題ですよ。それは確かに社会問題、環境問題があります、福祉の問題があります、差別不公平の問題があります、政治の問題があります。本当におかしい、腹立つ、本当におかしい。でもですね、理想とか人権とか民主主義とか、そんなことよりも目の前の損得より、損か得か得かということによって、個人じゃないですよ、社会じゃないですよ、国家間で、そういう判断の中で一つの思いつく世界が始まったということを言われているんですよ。カダワンの発言です。と思います。私たちは社会の問題、世界の問題に対してするんです、指摘することができます。それは確かに問題なんだ。だけどですね、私たちは同時に人一人一人のうちに、内側に闇がある、歪みがある、すり抜かがある、人間に歪みがあるんだと私たちは認めなければいけないんですよ。そういうことの人間が作っているのが社会であります。またその神の仕事が国家なんです。いつでも国家は国益でしか動かないんですけど、よく闇の理想を言いますよ。最後の判断は国益でしか動かない。だから外交官という人たちは、どれだけ自分たちの国に有利なように協議ができるか、落ちどころを持っていくことができるかということで、しのぎを削るわけです。私の内側に、その 罪の問題がある。この罪の暗闇はやがてその罪を犯した結果として死を刈り取ります。死は自然じゃないんですよ。死はまことに不自然なんですよ。本当に死んでしまう。ある時が来たら私たちはみんな死ななければなりません。時には理不尽なような死に方がありますけど、しかし死は誰にとっても理不尽なことなんです。持ってきてほしいんです。来たいんです。でもそれは何ですか。聖書は罪の結果、罪の結果として死を刈り取る。でも死んで終わりなら何の死は怖くない。死が怖くないという人がいっぱいいていろんな本書いてますけど、それは罪の世界、死の後の世界を無視するから。人が死、ひとたび死ぬことと死んで後、裁きを受けることには定まりだと思う。これが聖書の言ってる、はっきりとお言葉であります。私たちが今までやってきたことに対して、神の前、清い裁きの段で審判を受けなきゃいけないですね。その時の基準は世の中の基準じゃないです。自分の持っている基準じゃないです。神様の清い、義の基準の中で私たちは裁く。